はい、ということで、1本目終わりまして、
はい、
27
はい
でございました。
はい、
なんかね、重めの話するなんて珍しいんじゃないですか。
まあちょっとね、なんて言うんでしょうね、たまたまなんですけど、
うん、
あのいつもそんなことしないんですよ、
うん、
しないんですけど、奥さんから急にですね、あの LINE の、
うん、
あのメッセージの方じゃなくてノートにね、ポンとなんか来たんですよ、
うん、
なんかね、あ、なんだろうと思ってノートって思ってノート見てみたら、さっきの、
うん、
あの要は陰行とかそういう系のニュースがポンと載ってて、いいの見つけたよって言って、
うん、
だって奥さんからのタレコミで、
タレコミって言うんだ、そういうの、
はい、
うん、
まあ、タレコミからあのできたニュースをまたタレコんでくるっていう、はい、クイーンスあったよっていう、それを僕が皆さんにタレコむっていう、はい、
タレコミポッドキャストということで、
タレコミタレコミでね、
やってきたわけですけど、
二人でやらせてもらってますけど、
やって俺は参加してないですよ
参加して、
うん、ね、じゃあ、
はいはい、
僕の方のタレコミになるんで、
タレコむんかやっぱり
ですね、
タレコむ
ということで、はいはい、岸本の番でございますけども、
うん、
今日はあれやります、ベストヒット都市伝説、はい、
はい、
ベストヒット都市伝説という企画はですね、
うん、
まあその時都市ボーイズが気になっているものをランキング形式でこう発表していくぞというようなお話でございますけれども、いいですね、
はい、お願いしますよ。
何気に最近やってなかったような気もしなくもないんですけども、
うん、なんか僕が出すようなランキングって結構決まったようなランキングだと思うんですよ、
うん、
要は好きなものが結構狭いから僕って、
まあそうよね、
例えば妖怪とか、例えばこんな伝承ありましたっていうものだと思うんですけど、
うん、
岸本さんのランキングってね、
うん、
やっぱ結構広いじゃないですか、
広いかな、
うん、
うん、
まあ
まあ、ジャンルが ね、
ね、うん、
特にないっていうのもありますね。そういう、
無関心。いや、いい意味でね。
うん。まあでも、一個のことに固執するタイプではない。
ですよね。いろんなものに。
うん、うん、全くないんで。
う
ん、
そうですよね。
ということでですね、はい、じゃあ、ちょっと、話させていただきますけども、はい、じゃあ今日のランキングは何なのかということなんですけども。
気になるぞ。
岸本が気になる職業ランキング。
職業？
はい。
おお。
まあね、私たち今ね、何やかんやでメディアで仕事しておりますけれども、
うん、
メディアの裏方か。
裏方、ね、
でね、やってますけども、まあ、
うん、
今のご時世、
うん、
どんな仕事がこうね、なくなるかわからないですよ。
わからない。
はい、AI にね、
うん、
この仕事を奪われて、なんて話、うん、結構最近なんかしたような記憶もありますし、そうそう、
最近知ってますか、流行ってるらしいですよ、あのビジネス本で、
うん、
AI に仕事を奪われないようにするにはどうすべきかっていう本があって、う
ん、なるほど、
そういう結構題材でね、
はいはいはい、
でその普通のほんまにあの、うん、サラリーマンとかがそれ読んで、
うん、
あ、こうすれば AI に仕事を奪われずに済むんだっていうのを勉強今からしてるみたいな、
ほっとしてみたいな、
ほっとして、
いやー、奪われるでしょ、そういうやつほど、うん、
ね、
うん、もうだってその時点でちょっと洗脳されてるような感じしますけど、
まあまあね、だって AI がすごいっていうのを思ってるからこそ、自分よりも上だから優れてるって思ってるからこそ、そういう本を買うわけですからね、
AI にはもう相手になんねえよってね、もうそういう心持ちでいれば、
うん、
まあまあその気にもなんないと思うんですけども、まあね、
はいはい、
でもまあ現実問題、
うん、
結構ね、職業ってなくなってたりするんですよ、
まあね、
結構ね、最近かな、
うん、
のやつで言うと、あのね、梅ジャムのね、作ってる人がいるんですけど。
あれって一人しか作れないみたいな。
そうそう、一人。
うん、そう、ちっちゃい工場の。
あ、そう、よくご存知で。おじいちゃんがね、やってるんですよ。でも何十年も一人でずっとやってるんですけど、
そうそうそう、
あのおじいちゃんが引退を、するというふ
う
に言ったんですよ。
え、
もう発言して、引退が決まったんですよ。
息子か孫に。
それがですね、息子も孫も、
うん、
やんないというか。
梅苦手っつって。
梅。
ジャンボ苦手
っつって。いらないっつって。こんな酸っぱいの食べらないっつって。
いやいやいやいや、あれね、誰しもが食べたでしょ、うん、一度はね。僕食べたことないです、すいません。
マジで言ってんの？マジで言ってんの？
いや、全然、僕は知らなかった。
それは岡山にないの？ じゃなくて。
僕は梅ジャム知らなかったです。
知らないんだ。
知らなかったです。あったかな。
ああ、いや、わかんない。時代なのかもしれないけど。
近所に、要はそういう駄菓子屋さんありましたけど、梅ジャムに手を伸ばしたことは一度もない。
どちらかというとね、あれにあるんですよ。あの、お祭りとかに行った時に、出るじゃない、
うん、
屋台で、ソースせんべいが。あの中に、まあ、梅ジャムがあるっていうのが、結構定番だったんですけど。
それはじゃあ絶対ない。
まあ、ね、お祭りに行かなかったってことですか、うん、
いや、行ってました、行ってました。
あ、行ってた。
行ってましたけど。
なかった。
ないない、そんなもんは。
あ、うん、そっか。まあまあ、じゃあ、ちょっとあんまり馴染みないと思うけど。
でも有名なのは知ってますよ。すごくね、
うん。まあね、時代によってはもう、本当にそれしかないぐらいの時代もありますから
ね。
うん、
ねえわ。
つけるもん。いやいや、本当に本当にあったよ。ちっちゃい頃。選択肢が3つぐらいしかない中に、梅ジャム入っちゃってるから、まあ、その、どっちか選ぶみたいな。
へー。
うん、ソースなしもいたけどね、たまに。
でも、今思えば確かに、かき氷って種類3つぐらいしかなかったですよね、うん、僕らちっちゃい時。
いちごとメロンじゃない？
うん、いちごとメロンとブルーハワイ。
ブルーハワイがあるかないかぐらい。
うん、と、で、豆乳なんて途中からでしょ、いちごに。
豆乳？
豆乳。
練乳じゃない？
練乳か。豆乳はないわ。
豆乳って。
びしゃびしゃになるわ。
ソイかき氷なんて聞いたことない、
ね。びしゃびしゃになっちゃうわ。練乳なんて、うん、途中からっすよね、あれって。
てか、俺の、こうちっちゃい頃はない。
うん、俺もなかったと思う。粗末な。
あって、レモンとか。
そう、レモンあった。
ぐらい。
レモンあった。でもその種類しかなかった。うん、今すごいですもん
ね。いや、だからそういう風に増えてるんですよ。
うん、
多様化でね。
そうか。
うん。まあ、だからそれが原因でなくなったのかもしれないけど。うん、
まあね。
うん。
うん、
いや、もう何の話したっけ？あ、まあ、職業ね。
梅ジャムね。
で、なくなってると。
うん。
あの、別に、あとなんか風呂屋でね。
うん。
あの、背中流してくれる職業があったりとか。う
ん、
昔は。
え、何すかそれ。
あったんですよ。
へえ、面白い。
サンスケとかって言ったかな。なんかそういう、うん、まあ職業があったりとか。
面白いですね。
で、意外とだから知らないうちにみんな職業ってなくなってったりしているんですよ。うん、
お殿様のションベンを取るだけの職業
ですね。まあまあ、それだいぶ昔の話になっちゃってるけど。
だいぶ通り
です
ね、
うん。うん。まあでもそういうこと。
そういうことでしょ。
うん。で、結局さ、僕ら今まあ放送作家とかやってますけど、うん、これもういつなくなってもおかしくないと思ってて、俺は。
でもそれ AI じゃなくて人間が消してますよね。
そう、もちろん。そうそう、うんで。
そういう意味でもいいのか。
まあ、そう、そういう意味でもいいんだよ。うん、AI だけじゃなくてね。うん、で、要は、職業って結構危ういと。
うん、
1個のことに固執してると、
うんうんうん、
だから今後は今後というかこれからの時代はやっぱまあ副業時代とかは言われてますけども、うん、あのいろんな職をねやってみた方がいいんじゃないかと。
おお、うん、そういうことね。
で僕は全然あの固執してないんですよ、職にはそもそも、
うん、別にだってサッカー以外にもやってるじゃないですか、いろいろね、
うん、僕はな本当に仕事って何でもいいと思ってるタイプで、
うんうん、ガバイばあちゃんと一緒のね考えね。
そう、わかんないけど。
え、ガバイばあちゃんですよ。
ガバイばあちゃん
の。ガバイばあちゃんも言ってましたよ。
ああ、そうなんだ。
仕事なんていうのは、あの、死ぬまでの暇つぶしだと、暇つぶしでお金もらえるんだからいいじゃないかな、だってって言うんですよ。悩むことないみたいな。
いいこと言うね。
だから一緒の、
ガバイ一緒の。でもそうそう、ガバイってそういう意味なのか。違うね。僕は本当にだからね、いろんな仕事を探してるんです、常に。
うんうん、
で、興味持って、見ていて、
うん、
でその中でこれちょっとやってみたいなとか、
うん、
面白そうだなっていう仕事をちょっと今回は
いいな
紹介しようと思って、
俺もじゃあ転職しよう、いいのあったら。
そう、本当、そういうつもりで僕今回紹介しますんで、
いい
ですね、うん、あのただ海外のとかも入ってるとか、
うん、
まあぶっちゃけ日本にこだわってないんで、
まあ、ね、
うん、まあ日本にない仕事も結構あるんですけど、
たまたま僕らが日本に生まれてただけの話ですからね。
てか別に海外行ってやりゃいいっていう話だし、
うん、全然海外行くし、うん、
はい、ということでね、ベストいくつにしようかな。まあ、じゃあ7ぐらい、あ、6ぐらいにしようかな、うん、ベスト5にしよう、めんどくさいから、
ね、うん、
じゃあベスト5、
いやベスト7で、
じゃあベスト5プラス、
はい、
あのスポットライトでやります。
あ、いいですね、
うん、
聞きたい、いろいろ、
はい、ということでじゃあベスト5、
は
い、5いきます。国際ハンドキャリー、はい、国際ハンドキャリーというお仕事がございまして、これはね、あの日本でもありますね、うん、え、
全然わかんない、
うんって。いや、そう、わかんないの、うんだった
の、国際ってなんだって思って、
ハンドキャリーって、
うん、
なんとなく意味を分かりません。
手運びでしょ。
うんうん、
うん、
これね、じゃあもう言いますよ、どんな仕事かというと、うん、はい、 まあ、要はですね、うん、忘れ物を届けるという仕事なんですが、
なんだそれ。
国際ハンドキャリーというのは海外にいる依頼人の忘れ物を届けるという仕事でございまして、
面白い
これ何がいいかっていうと、うん、ここの仕事のまあ見どころというか、うん、あの一番いいメリット、うんうん、無料で海外に行けるということなんですね。だからその、依頼人がいっぱいこう、まあ、いるわけですよ、うん、でその海外が全部違うと、
うん、
で、日本にある、まあ、大事な書類を忘れたのか、うん、まあ、なんか忘れたとしたらそれを届けてほしいと、
うん
うん、で、あの送るようなものじゃないものとかもあるから、
うん、
自分でちゃんと手で持ってきてほしいとか、送ったら
遺骨とかね、
うん、遺骨とかまあでも実際ちゃんと届かない時とかもあるわけじゃないですか。
まあまあそりゃそうだ。
で確実に欲しいっていう時とかもあるし、ね、そう、う
ん、で、あと海外だと、うん、あの遅かったりするんですよね、ものすごいね、
結構雑な扱いでダメになるとかもありえますんで、そこは確実にそのハンドキャリー、まあ手でちゃんと運んでくれっていう、だから結構いいものを運ぶ可能性が高いから、ある程度お金がまあいい、うん、依頼が多いと。
確かに。
で、しかもですよ、その無料で海外に行ける、
うん、
だ行ってから渡した後はある種ちょっと自由なわけじゃないですか、
うんうん、
まあ次の依頼までに帰ってくればいいわけだから、
うんうん、確かに。
だからマイルとかも貯まるし、
うん、
まあ海外、にこう興味がある方はかなりいいと、う
ん、いいな、
う
ん、それ
で。これどれくらいの収入なのかと、まあ予想みたいなのがあるんですけど、うんうん、
でも場所によって違いません？
まあもちろんそうなんだけど、うん、まあ大体1回に月1万5千から5万円程度がまあ あるんじゃないかと。
結構もらえますね。
そうで、まあ、もちろんさっき言ったように
医療費も出るし、あ
の遠いければ遠いほど給料というのは高くなるということで、う
ん、
遠くてなかなか行けない場所とかに逆に行くことによってお金がアップするっていう意味ではかなり面白い職業だと思うんですよね。
素晴らしい。
いいですよね、これ、うん、これやりたいと思うでしょう。
やりたい、やりたい。
なんかあれだよね、あの運び屋っぽいじゃん。
うん、確かに、ね、
かっこいい感じもあるし、
うん
うん、
いいと思います、ものすごく。
これは普通にね、ちゃんとこれで生計立てられるんだったらやってもいいなって思いますよね、
うん
うん、で今後まあほら海外もさ、
うん、
国際化どんどんもうどんどんてか今進んでますから、
まあね、
うん、必要な仕事になってくんじゃないかということもあります
しね。日本もどんどん変わってますしね、国際化、うん、国際化ってね。
これね、これ結構ね思うのはドローンとかで運ぶとかが結構出てくると思うんですよ、うん、今後、うんうん、でそうなった時にやっぱりいろんなトラブル出てくると思ってて、
途中で
壊れるとか、そう、うん、ドローン自体があのどこ行ったか分かんなくなるとか、はいはいはい、いろいろありそうだなと思って、うん、その時にやっぱり手だなっていう風になるんじゃないかっていうね、うん、
だから信じらんない人いるじゃないですか。例えば今ネットで何でも買えるけれども、うんうん、自分の目で見ないと絶対私は買いませんよっておじいちゃんおばあちゃんいるじゃないですか、
うんうん、
そういう人は確かに頼むかもしれないですよね、
うん、そうそうそう、
ドローンなんかじゃなくてい
や、ね、今もなおそういう人いるからね、
うち、ん、まで運んでほしいみたいなね、
う
ん、
そうそうそうと、うん、いうことでね、
はいはいはいはい、
国際、ハンドキャリーというお仕事でございます。
面白い、すごい、やりたい、はい、
じゃあ次行きましょうかね、うん、ベスト4、ウォータースライダー検査。はい。
はあ、いや、まんまっぽいですけど。
そう、まあまあ、まんまですよね、
うん。
ウォータースライダーって、ご存知？
いやいや、知ってますよ。
滑ったことあります？ちなみに。
知らないですか？あなた、岡山に、
うん、
岡山の津山市に、
うん、
グリーンヒルズっていう、ものすごいでかいウォータースライダーがあること。
うん、あ、そうなんですか、
はい、
それやったことあるんですか？
で、やってるのを見たことある。
いや、だから、ウォータースライダーはやったことあるんですか？
僕はね、いや本当にこの好きな人が、まあ、ウォータースライダー好きって好きで俺がなんか悪口言ったからって、
うん、クレーム来るやつはいないと思います。
そういうとこまでないと思うんですけど、うん、俺何が楽しいのか分かんないですよね、ウォータースライダーって。
あ、そうなんですか、
うん、
え、それはやったことある上で言ってる？
やったことない上で
言って
る。見てて、いや高いとこからウォータースライダーふーっと
滑って、それも単純にあれでしょ、1
回転するのか2回転するのか分かんない、うん、でなんか上屋根ついてて暗くなってて暗い中滑るのか分かんない、はいはいはい、分かんないけれども何が楽しいって思っちゃうんですよね。ベチョーンって落ちて、はいはい、全部一緒。
まあまあまあ、
うん、
最終目的としては一緒なんですけど、
要はヒヤッとするのはいいんでしょ。
まあ、冷やっていうか、うん、あれに近い、ジェットコースターと、
そうそう、
あと、まあ、プールの楽しさを同時に味わえるみたいなところが、うん、まあ、いいところなんじゃないかと思うんですけど。腕を
バツにして、
クロスしてね。
矢のようにして滑らしてくださいねっつって、それでスピードがどんどん変わっていきますから、
う
ん、
そうそうそう、
やかましいわって思っちゃうんですよね。
うん、あ、そう
っすか。もう一回もう一回もう一回みたいな。
まあまあまあ。
もししょうもなってやっぱ思っちゃいますよね。
まあ3往復ぐらいはしますよね、
うん、大体。そういうやつはあのプールについてるサウナに入るんだ。
いやいや、入るよ、それ。これじゃあ、ちなみに僕はなんですけど、はいはい、僕結構好きです。ウォータースライダー。
くだらね。
すごい、あの、何周でもできるタイプですね。
なんで？
いや、
命のやり取りをするから、そこで。
いや、爽快感でしょうね、うん。
で、ウォータースライダー外れる事件とかってあったじゃないですか。
外れる？
ウォータースライダー途中で滑ってる途中に外れて、うん、もうバチーンと落ちちゃうみたいなのがあったじゃないですか。はいはいはい、怖くないですか？
事故の話、ね、
うう事故、事故、うんうん。怖くないですか？そういうの。
いや、怖い。
え？
そう、怖いよ。
じゃあ嫌じゃないですか。
いや、でもそれも踏まえて。
まあ、それ言い出したら飛行機もそうか、乗れなくなっちゃいますもんね。うん。うん、
まあ、ジェットコースターは特にそうだしね。
何その検査員っていうのは。
あ、そう。だから、
ウォータースライダー
ね、うん、検査員っていうのは、うん、あの、イギリスのね、リゾート企業が、まあ、求人を出したんですけども、うん、その、リゾート企業がですね、うん、世界中に、
うん、
まあ、その会社が作ってるウォータースライダーがあると。
ほうほうほう。
で、そのウォータースライダーの滑り心地、安全性を確認するという意味で、まあ、どんな場所にどんなタイプのスライダーを設置すべきかというのを、うん、そのテスターとして意見を出していくと。
うん、
で、まあ、だから、ウォータースライダーをどんなところにどういうものを建てるのかもちゃんと考えるし、
うん、
実際に既存のものに滑って、うん、ここはこうした方がいいとか、こういう、これは危ないとか、そういうことを言うっていう、まあ、ウォータースライダーテスターみたいなことですよね。
ああ、そういうのがあるんだ。
うん。で、ただ遊んでるようにしか見えないんですよ。
うん、
やってるのを見ると、うん。だけど、ちゃんとね、やってる最中に高さとかスピードとか水量、うん、水流とかについて確認していって、うん、
面白い、
ここの水流はもうちょっと、強くできるようにした方がいいとか、水の量自体を変えて、これぐらいの大きさでやるとここが生きるよとか。
でも相当乗ってないとそれできないですよね。
そうなんですよ、もちろん。
試験を通過するのって難しいじゃないですか、それ。
実はですね、これ応募2000人の中から1人しか選ばれなかったっていう。だめちゃくちゃ大変というか。
すげえ。
結構ね、センスが必要な。
ホリプロのマネージャー試験ぐらい厳
しい。わかんねえと。あ、そんなもんなんだ。そんなもんなんだ。
実はね、うんうん。
でね、まあ、さっきちょっと話したんだけど、うん、その企業が、
うん、
企業とか会社が作ってるウォータースライダーっていうのが、まあ、世界中にあるから、
うん、
エジプト、トルコ、キプロス、ドミニカ、メキシコとか、うんまあ、トルコ、フロリダ、ジャマイカと、うん、まあまあ、リゾート地をとにかく、バンバン回るということ で、
すごいです、ね、
その海外旅行的な楽しみもできる上、ウォータースライダーで楽しんでお金ももらえちゃうという、うんまあ、なかなかある種夢の職業というか、
ね、
好きな人からすると、
うん
まあ、こんないい仕事あんのかっていうやつなんですよね。
クレーマーっていう仕事知ってます？
クレーマー？
クレーマーっていう
クレーマーでお金もらうってこと？
お金もらうっていう。
あ、前それはオリーグでやつじゃなくて、
なんか俺が、
うん
まあ、だいぶ前ですけど、
うん、
ドキュメンタリーがあって、それの、
うん、
それで見たのが、
うん、
そのある企業が、うん、例えばスーパーなり、何なりを、
うん
経営してる時に、要は目が届かないわけじゃないですか、上の人は、
うん、
違う店舗とかも、
はいはいはい、
だからそこに住んでる主婦に頼んで、
うん、
その主婦をふーっと向かわせて、
うん、
なんかもうすぐクレーム入れたりして、どういう風な対応するかとか、ここ汚れてますとかっていうのを点数つけるんですって、
はいはいはい、
でいつ行くかっていうの分かんないから抜き打ちでやるんですって、
うんうん、
でそれでここダメだった、ここ良かったとかっていうのを全部、
うん、
まあ、いただいた書類にわーっと書いて、
そうだね、採点する
って、
ね、
そう、採点して、うん、でそれをその依頼した会社に渡すっていうのでお金もらうっていう、
うんうん、
だから荒探しに行くわけですよ。
そうそうそう、
だから、
うん、
いや、とんでもねえこと書くやつもいるみたいで、
へー、
その、うん、荒探しに行ってるから、そもそもね、うん、で悪い部分を探したらそこ直したら良くなるわけだから、これはいいことだって思ってものすごい書くんですよ、
うん、
例えば
勘違いしそうだね、
っていうのが、
うん、
もうすごいカーブ最悪だった、
うん、
それも直しようないぜみたいなとか。
それね、実はね、ミステリーショッパーっていう名前でね、
うん、
あるんですよ、バイトで、
うんうん、
それね、まあまあ、僕が勤めてた某超有名大手ファーストフード 企業でも入ってきまして、
はいはいはいはい、
でそうそれの結果がメールで送られてきて、僕はマネージャーだから見てたんです、うん、確認して、
あ結構偉い地位まで行ってたんです
ね。そうそう、でだから僕は知ってたりとかしたんですよ、だいたいこれぐらいの時期になるとやつら来るなっていうのが、
やっぱ大手をやるんですね。
やります、もちろん結構当たり前らしい、
う
ん
う
ん、
でどうやったんですか。
であ
なたのマネージャーしてる
のは、男の男性の、
うん、あなたですか、
マネージャーの態度が、うん、あまりよろしくなかったですっていう、やつを書かれる、
よくしろよ、
ね、
ちゃんと
ありがとうございますと、そこ以外は良かったですっていうふうに書かれていたんで、
良、
うん、
かった、
じゃあ、まあ、よかったなっていう、やったかいやったなって思いました本当にね、まあ、二度と来んなって思いましたけど、
それが3位、
あそれそうそう、違います、ウォータースライダー、
すごいですね、ウォータースライダーね、
検査
されるっていうのはね、うん、面白そう、
これもだからちょっと世界的に面白いかなっていう、
仕事ならやるわ。
じゃあ次行きましょうかね、ベスト3、
はい、
おしや、
おしや、おしや、
おす、これね、おしやっていうのは日本なんですよ。
うん、っぽいですね。
うん、っていうか日本にしかおそらくないと言われてる仕事。うん、
ね、当てられます僕。
うん。
じゃああ
なたも絶対見たことがあると思う、この仕事を。
押し寿司を最後にギュッとする人。
専門職なんだあれ。
グッてやる、巻いてグッてやる人。う
ん、ビジュアル版にあったけどな、そんな。
なんだろうな、うん、ありましたね、押し屋ね、押し屋じゃない。
押し屋じゃない。
押す寿司屋最後にね。
う
ん、
潰すっていう。
ぐしゃぐしゃにしてね。うん、
これね、
わかんない。
対をなす仕事がもう一個あって。
うん、なんすか？
それが剥がし屋っていうんですよ。
まさかの？
その、それはね、でもあなたが多分今イメージしたのはアイドルでしょ？うん、
アイドル、
それじゃないんですよ。うん、それより前にもっと、言われていた剥がし屋って仕事があって、
うん、
押し屋と剥がし屋っていうので、まあ、対をなしてるというか、仕事なんですよ。
はいはいはい。
まあ、ちょっと、難しいですか？うん、じゃあ、言いますけども、
はい、
これ押し屋というのは、鉄道の、
うん、
朝夕のラッシュ時に列車の扉に挟まりかかった乗客や荷物を車内に押し込む人のことを言うと、う
んうん、今駅員さんやってますけど、あれ専用の人がいたってことですか？
実はこれ駅員さんが全部やってると思いがちなんですが、うん、学生のアルバイトも多い、うん、で、まあ、元々そういう仕事を、
うんうん、
を、まあ、なりわいにしてる人とかも、うん、まあ、いたと、
うん
うん、で、これね意外なんですけど、うん、結構歴史がある仕事で、
うん、
1955年ぐらいからも
う
導入されてるんです、このオス専門の人が
ね、うん、
でそれがまあ昔は、旅客整理、係学生班と呼ばれていたんですけど、うん、そう、それが今はオシヤと呼ばれているということで、うん、これやっぱ日本のラッシュアワーならではのやつで、うん、アメリカの鉄道の人とかが来た時に、うん、あれは何をしてるんだいみたいな。
押してるのね。
うん。で、ちょっと、押し屋なんですって言っても、うん、いや、わからん。何押し屋ってなるんだけど。
落語っぽかったさっきのね。何をしてるんだい
って、うん。で、そしたら、まあ、ちょっと、どう訳していいかわかんないっていうことで、プッシャー&プラーっていうふうに説明。
プッシャーはあんまりいい、
ね。ね、そう。で、まあまあ、それが日本の独特なやつだなっていうふうに言われてて。
面白い。
これね、ある意味その日本ならではっていう部分は、うん、中国とかだったら、
うん、
もうすごい批判してるんですよ。要は無理やり押し込まれていて、うん、なんで怒らないんだと、なぜ訴えるやつが出てこないんだみたいな、
勝手に触ったりとかね、
そうそう、うん、っていうことを言ってて、
うん、
だから日本のそのマナーというかもう慣れみたいなので、うん、唯一その成立しているという仕事なんですよ。でそのホームから下ろすっていう方を剥がし屋という、
うんうん、私は降りれない時あるもの、
そうなんですよね、うん、
パンパンでね、
これね面白そうでしょ、
押し屋、
うん、
それはあれでしょ、そのお仕事で人の体に触れるからでしょ、
あ、そうそうそう、うん、よく分かったね、俺が やりたいって思ってる理由、
僕が、
うん、
かつて、
うん、
童貞だった時に、
うん、
押されて、まあまあ、触ってる女性と、
うん、
要は駅員さんを見た時に、
うん、
いい仕事だなと思った
経験があるんで、はい、あ、そうですよね、うん、いや僕もね そこなんですよ、
触ってます、
これは全然触っても怒られないぞっていう、そしてやっぱり、うん、僕 S 気が多少あるんで、はいはい、そのぶっちゃぶちゃにこう潰れていく人間たちを見る様がちょっと楽しそうだなっていう、うんうん、この2点により、うん、3位にランクインということ
で、触ってんじゃない押してるんです、ね、
そうそう
言えるしね、
うんうん、でお金もらえるんだよ、
お金もらえるから
こんないい仕事ないでしょっていうね、
AV じゃん
押し物って出てくる、ね、だからそろそろ ね、うん、
素人ナンパ押し物一つ
はそうそうそうい
いですね、
出ると思うんですけどね、うん、はい、ということで、3位でございます、は
い、面白い、いいランキングですねこれね、
あ、そうですか、うん、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうかね、はい、次行ってスポットライトに行こうかな、
いいですね、
じゃあ、
1名前ね、
うん、じゃあ2位行きます、はい、南極郵便局員、
おお、
はい、
はいはい、
まあもうこれも名前の通りと言いますか、まあそうですね、南極というですね、うん、まあ若干特殊な土地でですね、うん、あの郵便局員を、まあ募集していると、
うん、
で南極にあるんですけど郵便局が、うん、プラス、ミュージアムとギフトショップっていうのがあって、うん、まあそこをフルタイムで、かうん、その働ける人を、はいはいはい、まあ募集していたと、うん、で、これね、いいのは郵便局での経験とかはもう一切いらないと、
うん、
もうある条件が、満たしていれば誰でも やれますよと、
はい、
うん、で結構その条件っていうのがね、うん、面白いなと思っていて、
うん、
で、あ、ちなみにこの郵便局、うん、南極にあるじゃないですか、
うん、
使われるのかって思いません、ちょっと、
うん、その
どれくらい来るのかなっていう、
南極っすもんね、
うん、
でそもそも誰に送るんで、そこで働いている人にしか
まあまあまあそうね
って思っちゃうから、
うんうん、
だから必要、今この、
はいはいはい、
あのメールやら
とかね、
ある時代に
ね、っていうね、うん、
って思う、
これね、
うん、
毎年1万8000人ぐらい訪れると、まあ、観光のあれもありますけど、で、7万通の手紙があると、
なぜ
それの処理をするんだそうですよ、
なんで7万送るのファン、
まあなんかその、
うん、
南極の郵便局に出すっていうことが、うん、まあ、ある種アトラクションになってんじゃないかなとも思うんですけど、うん、で条件ちょっと紹介してきますけども、
うん、犬ぞりを操作できる人、
あ、それはね、入ってない、
入ってないか、
う
ん、
これでもあなたできるかどうかちょっと怪しいなっていうの結構ありますんで、いやいや、
できますよ俺、なんだかんだ言っていろんな
ところ、もちろん郵便局員じゃなくていいからね、うん、郵便局で働いてなくていいんだけど、じゃあまず1個、
あ、教えてくれ、いきますよ、できないんだったら、
健康であること、
おお、
まずね、
うん、
まあ、ちょっと怪しいじゃないですか、
腰ちょっと壊してますからね今、うん、
これであります、じゃあ DIY の技術があること、
いや全然申し訳ない、
あ、そこはもうちょっと怪しいっすか、
全く分かんないそこは、うんうん、
じゃこれはどうですかね、うん、あの200人に及ぶ人たちとコミュニケーションが取れ、テレビやラジオで話せること、
そっか、
これだから南極の郵便局にいると、うん、まあミュージアムも兼ねてるし、はいはいはい、ってことで、ね、メディアの取材が結構来るということで、
うん、まあ、それの対応というか
ができるっていうのが条件であると、
200人か
これ、俺ね、そこも今までのところはちょっと別に大丈夫かなと思うんだけど、うん、1ヶ月シャワーを浴びず、
うん、
3人くらいの人とペンギンだけの生活ができること、
うん、
ここはちょっとね、
うん、俺全然できる、
あ、本当ですか、
うん、
俺1ヶ月シャワー浴びずがちょっときついなって思っちゃったな、
うん、雪で体洗うわ
あ、そう、うん、でもその次の項目に他人とうまくやっていける人っていうのがあるから多分引っかかるよね
ペンギンと一番仲良くなるんだろうな、
うん、でね、この辺ちょっとユーモアあるなっていうのは、はい、気温マイナス5度と、
うん、
ブリザードが吹きすさぶ世界でお客様を温かく迎えられること、
無理だよ、うん、
これはなかなかきついね、
うん
うん、
無理だろそれ、
そうで、寒く長い一日の終わりに寝不足の状態でも喜んで夕食を作れることとか、
夕食、
うん、
そ
っ
か、
自分で作ってってことですよね、うんうん、まあ、だからそういう、
うん、
南極ならではの環境に対応できる、うん、まあ、力があれば、
うん、
いいですよと、うん、
無理っぽいな、
これちなみに給料いくらぐらいだと思います、
うん、でもそんだけきついんだったらもらえるでしょ、郵便局員が普通のやつがね、
うん、
いくら持ってるか知らないけど、
うん、
40、50万もらってないってちょっと割り合わんなと思
う、ああそうですか、
うん、
1月1100ポンド、
うん、 くら？
日本円にすると約20万円と。
少な。
そうなんですよ。意外とね、少ないっていうね。
少な。
うん。でも、これね、僕、何がいいかなっていうのは、うん、結構一人でいるのが僕好きな方なんで、うん、なんかなんていうんですか、この、
うん、
まあ、そのコミュニケーション取るのもあるんですけど、
うん、
そこを終わっちゃえば、
うん、
なんかずっとこう、まあね、好きな時間に好きな自然でこう適当にやっていけるみたいなところが。
大人になりましたね、でもね。
どういうことですか？
いや、だって会ったばっかりの時は寂しい寂しいってね、泣いてたのに。
あ、泣いてました。
今は一人でもやっていけるんだって、もうちょっとね。
ああ、本当ですか。
感慨深いもんがあります、
ね。いやいや、全然うん、僕ね、結構、南極とか合ってるかなって思って。
寂しい寂しいっつって。で、うん、寂しそうだなと思って、ホットコーヒー一つあげたら、嬉しい嬉しいって言ってたから。
うん、誰と勘違いしてたんです
か？あったかいあった
かい。ないですよ、一度もそんな
の。だから、ああ、ちょっと大人になったなと思いました。
ああ、成長した、うん。うん。まあね、南極料理人っていう映画が、
ありました
ね。あるんでね、うん。あれにちょっと憧れてるのもあるんですけど。
坂井正人さんですか？
そうそうです、
うんね。
あ、いい映画なんで、
ね。あれ、いい映画です、ね。
ぜひ見てください。
飯がうまそうっていうね。
そうそう。うん、
めちゃくちゃ。
ってことで、今、ベスト2まで行きましたが。
2っていうタイプかい。
じゃあ、これで。
DVD っていうタイプかい。
いや、多分逆でしょ。DVD っていう方で。はいはい、ちょっとスポットライトというか、うん、まあそんなにやりたくはないけど、
いやいやいや、
面白そうっていう、
おお、いいですね、
やつをね、紹介しようと思うんですけど、じゃあ行きます、
うん。
尿専門農場主。
全然わかんない、言ってる意味。
尿専門農場主。
それはわかるわかる。尿専門の農場主ってのは、その、全然わかんない、意味が。
わかんないですか、
うん。
尿専門はわかります。
要はそれは、いや、その、単語単語は分かるんですよ、一つ一つのね、うんうんうん。尿栓も肥料ってこと？
ね、じゃあちょっと説明いりますね、これは。
いや、いるでしょ、絶対。分かるやつは、
まんまっちゃまんまなんだけど。
農場主だけですよ。
ね、分かんないか。
それ
知らないんだ。みんな知らないんだね、知らないでしょ、尿栓門は、
うん。
じゃあ、ちょっと説明しますけども、鹿っているじゃないですか。
鹿ね、
うん。鹿の尿が他の鹿を引きつけるフェロモン剤として大人気ということが実はありまして、一般的には知られてないんですけども、うん、ハンターの方の間では、うん、まあだから、鹿を引きつけるための、
うん、
まあ、ツールとして使われていると。
うんうんうん、
で、ハンターの集まる猟市場というのがあるんですけども、うん、そこで、鹿の尿が高額で取引されていることから、自分の農園で飼育している鹿の股間に、プラスチック容器をあてがい、
うん、
尿を採取する農場主が急増したと。
へ
ー。でね、一頭の鹿から、年間、約3163万円の尿販売が可能だと言うから、これはやる価値あるぞということで、うん、まあ、急増、尿専門農場の鹿。
すごい。
一頭の鹿だよ。一頭の鹿の年間の尿販売が3000万ですよ。
すごいですね。
単純に3頭買ったら億じゃないですか。
うん、億。すごいいいじゃないですか。
すごいんですよ、
うん、
だ僕これやりたいんですよ。
でも自分で尿を要は収集するのは嫌じゃないですか、回収するのはね、うんうん、だから僕雇ってくださいよ。
いやいや、どうぞ、うん、
俺全然尿回収するわ、
うん、
うん、嫌じゃないし、
尿屋さん、
尿屋さんします
ね、やってる、うん、バイトで
尿やらせてもらってますって言えるから全然。
いや、そうそうなん、うん、だからこれ必要なものって鹿だけなんですよ、うんうん、
ね、
鹿とプラスチック容器だけ、
うん、うん、要はシリンみたいなことでしょ、鹿用の。
そうそう、
うん、
でもその容器を直接もう、うん、何パッケージすればいいわけだから、う
ん、それなんでやらないんですか、みんな。
いや、だから知られてないんですよ、
へー、
単純に。
へえ。
で、まあ、やってる人たちはもういっぱいいるから、
うん、
うん、まあまあ、
でも簡単に集められるもんですか、その牛乳とかだったら、
うん、
おっぱい絞れば出るもんじゃないですか、
うんうん、
でもおしっこって、
うん、
要はそういうもんじゃないじゃないですか、
うん、まあ、生理現象、
うん、そうそう、だからものすごい飯食わして、その後におちんちゃんずっと見てなきゃいけないとか、
う
ん、
まあ飯食わすっていうか飲み物だよね、うん、水分取らせて、うん、
で触ったりして
腰の方トントンってするとかじゃないかな、
トントン
って、うん、まあ、おちんちんギュってやるのは多分やんないと思う、単純にやっぱおちんちんを眺めるっていうだけだと思う、う
ん、だって気持ちいいだけですもんね 者が、
うん、あと違うの混じっちゃうとあれだし、
あ、まあ確かにね、うん
う
ん、
そういう意味ではちょっとダメかもしれんね、うん、やっぱまあだからおちんちん眺めるだけですよ。
そうか、
でもそれでね
3000万、
3000万年間だよ、
うん、全然できるできる、まあ
まあ、できるよね、
うん、雇ってほしい、なんか
いや本当にね、
尿専門尿道、尿道主じゃない
尿専門農場主な。尿道主。
尿道主。それみんなじゃん。
すげえおっさん。
みんなじゃん。生き物みんなそうじゃん。みんな尿道主やん。
そうだよ。
うん、そうか、
そうか。尿専門以外の尿道主って何なんだよって話だし。
な、尿道主。
もう意味わからんけど。
みんなじゃん。
うんうん、っていうね仕事、これはね手つけるなら今なんじゃないかなって僕は思ってます。
すごいですね、だからみんなが気づく前に、
うんうん、なんでね、まあまあちょっとそういう仕事もあるということですけど、
仕事が9割シェアしてますみたいな
ね、
いいですよね。
だから日本ナンバーワン尿販売屋になりたいんですよ ね、
そうそう、僕はそれはすごいいいわ、
うん
うん、
ということで、じゃあ次も行きましょうかね。はい、はい、葬儀道化師、はい、
葬儀道化師、
うん、
え
葬儀道化師、まあじゃあちょっと言い方変えると葬儀ピエロですよね。
あれ泣いたりとかってこと？
泣き女的な、はいはい、泣き屋ね、うん、まあ泣き屋はね、まあ知る人ぞ知るぐらいかな、うん、まあなんとなく日本でも昔あったって言いますし、泣き屋は
四国は徳島県とかが確か泣き女ってね、
うん、そうで、まあ中国韓国とかアジア系では、うん、まあ今なおあるのかな、そうそう、うん、っていうやつありますけども、うん、それとはね反対ですね。だから
分かった、え反対、
うん、え何分かったって
、まあ、あれかなと思った、その要は遺体が見つからないけど、
うん、
葬式する時ってあるじゃないですか、いろいろ、
うん
うん、だから例えばですけど骨で帰ってきたけれども葬式あげた遺骨だけれども、うん、なんかそのだからむちゃくちゃ亡くなった方そっくりのやつが遺体の代わりして棺の中に入ってみんなが花束向けて、
すごいねそれ、
焼く前でひょっこり出てきて、
はいはい、
うん、何もない
棺をブル
そうそう、うん、焼いてみたいな、
違う違う違う、
あ違う、
難解すぎる、そういうことじゃない、
確かにな、
葬儀中にですね、うん、おどけて参列者や個人を笑顔で見送ろうという発想から生まれた棺桶を運ぶピエロということなんですよ。でそう必要って思うじゃないですか、でもこれねすごいんですよ、最近できたっていう職業じゃないんですよ全然、紀元ローマ帝国時代まで遡って、要は伝統の職業として役得が高いというか、なんていうの、尊い職業だとされてるんですよ葬儀ピエロって。
海外は笑ってね送るとこ多いですしね、うん、
そうそう、でそのなんていうんですかね、だからまああんまピエロの文化がそもそも日本ってあんまないから、
うん、
まあピンとこないかもしれないですけど、うん、やっぱりそのピエロって結構尊敬されてるところもあると、
うんうん、
だから結構な高収入をもらいつつも、だから、ね、結構ね兼任してる人がいるっぽい、これの葬儀ピエロもやりつつ普通の本物のちゃんとしたピエロというか、エンタメとしてやってるピエロもやる人もいるってことで、
本当にピエロの格好してるんですか？
もろピエロてか、まんま怖いよちょっと光景でしょ、棺桶をピエロが、
海外のピエロ、やっぱりペニーワイズを想像
してるから、まあまあまあそうなんですけど、うん、そう
すごいね、でもそれ面白い
です
、
でそういうね、そうこれがだからその伝統食っていうところがすごいよね、うん、
まあ、まあ
伝統的にずっとやってるっていう、うん、まあ日本ではちょっと流行りそうにはないけども、まあこういうのだから海外で、でもイギリスとかかな、うん、でやってたりするんで、
日本だと漫才師とかでしょ、落語とか、
あ、まあそうだ ね、そういうことだろうね、うん、うん、まあちょっと尊敬もされるような職業だということなんで、
面白い、
いいなということなんですが、はい、どうしようかな、もう一個やるか、じゃあサクッと一個、
はい、お願いします、
娼婦テスター
、
娼婦テスター、
娼婦テスター、
うん、
娼婦のテスター、
そうです、
うわ
これね、
うん、
最高の職業だと思うんですけども、
うん、
売春宿が質の高い女性を雇う際にテスターとして雇うという、
よくあるやつじゃん、オーディションするときにやっちゃったみたいな、
いやもう、
うん、
そういうレベルじゃないですよ、 結構ね高級な売春宿で、うん、まあ質を上げるために、うん、もうすでに高級娼婦として雇ってるんですが、うん、その中でも、トップいくつとかまで絞って、
うん、
でそのこの人まあやってる人がいるんですけど実際にその人は最後6人まで絞って、
うん、
何十人何百人って来るような中から6人まで絞ったその6人と全員行為をして、
うん、
審査すると、
うん、
でどの子のヒップがどのように動いていたとか、うん、まあそのプレイの詳細なメモを取り、
うん、
欠点は1ヶ月に1度のペースでだいたい年に70人くらいの女性をテストしていると、これは
ただの風俗ライターじゃないですか。
まあそうだね、
うん
うん、ライターではないけど、
うん、まあね、うん、そのお店の
お店だからミステリーショッパーの娼婦版みたいなことですけどね、娼婦ショッパー、
へえ、うん、面白い、
ね、これはやりたいね一回ね、うん、
そんな人間じゃないの本当は
相当お金いっぽいっすねこれも。
いやでしょうね、
うん、ちょっと具体的な額出てないんだけど、
そもそもだってお金を持ってる、
まあそうだね、そうそうそうそうそう、
うん、それはねお金出るでしょうね
ことでね、まあこれもう YouTuber の次ぐらいに今後入ってくるといいなと思ってるんですけどね、中学生の
男子、
うん、憧れの職業として、うん、
はい、
はい、はいはい、じゃあね
って先生もね
フェラキンが出るよフェラキン、ということで、じゃあね
1位ですか。
もう1位いきましょうついに、
うん、
これはねもうかっこいいもんね、うん、
お
ー、いきますよ。レイブンマスター。
レイブンマスター、
うん、
わかんない
ね、
意味が
意味わかんないよね、うん、じゃあ日本語訳しましょう、うん、カラスマスターです。
いやもう意味わかんない。
いやでもカラスのマスターですよ、うん、だから
カラステングってこと。
違う違う違う、これね、
うん、
ロンドンの塔がある、ロンドン塔、うん、まあ、タワーオブロンドンとか言われてるのかな、うん、多分、うん、まあ、あの世界最大級の、うん、
写真見たら分かりますよね、
世界遺産か、うん、かなだと思うんですけど、まあ、有名な、うん、ロンドンにある、うん、塔なんですけども、うん、まあ、ここでですね、うん、世界最大級の大きさである渡りガラス、まあ、これをレイブンって言うんですけど、うん、が、一定数飼育されていると、うん、で、これなんで、まあ、そのカラスがいるのかと、うん、そういう、ね、場所に、
うん、
これはですね、あのチャールズ2世が、
うん、
この駆除をね、
うん、
カラスがこう居ついちゃった時に考えていたところ、うん、占い師にカラスがいなくなると、うん、ロンドン島が崩れ、
うん、
ロンドン島を失った英国が滅びると予言されたと、うんうん、でそれ以来ロンドン島では、一定数の渡りガラスを飼育するという風習が始まったんですね、はいはい、でまあこういうことから、
うん、
ロンドン島のカラスというのは、まあ、ある種神聖なものじゃないですけど、
うん
うん、っていう扱いを受けていると。
面白いですね、
うん、でそこで、役職で王国の、
うん、
王国英使か、
うん、
によって、レイブンマスターという人がいまして、
うん、
カラスを専門に養う人がいると、
うんうん、
で、まあ羽とかを切ってこう逃げられないようにしたりして、常に5匹のカラスを、
うん、
まあ、飼い続けなきゃいけないと。
5羽しかいないですよ。でも
そう5羽
なんでもっと
で、これちょっと面白いのは、
うん、
5羽なんですけど、うん、もちろん寿命で死んだりとかもするわけじゃないですか、うん、そうそう、動物ですし、
だからたくさん別に
やっときゃいいじゃんとも思うんですけども、うん、これはね、あのゴアっていうのが、
うん、
その当時からのその、うん、言い伝えじゃないけどみたいなところがあって、ずっとそのゴアを守り続ける、
うん、
だから1羽死んだら、
うん、
野生のカラスを1羽捕らえてこなくてはいけ
ない。難しいだろうに、カラス捕まえ
る
の。
そう、意外とだから技術職でもあるよね、うん、で、ね、野生のカラス1羽捕らえてきて加えなくてはいけないと、うんうん、で、まあ、常にそのカラスの飼育と、うん、なんだその餌付けとかもしているということで、うん、まあ唯一ですね、はいはい、世界で多分唯一のカラス専門の
面白い、
まあ、飼育員というか、うん、でしかもその、まあ、英国の中でも 由緒あるというか、うん、英国王室で続けられてるような仕事ですから、役職としても相当高い地位にあると。
面白い。
これはまあ珍しい上にちょっとかっこいい職業なんですよね、うん、
確かにね、
うん、でね、そのレイブンマスターがね、やっぱね、うん、なんていうのかな、高貴な感じなんですよね、
見た目が、
見た目が、うん、ちょっと写真があったと思うんで見てもらおうかな。
カラスの格好してんのかな。私を入れて5話です。
この
カラスっぽいな、ちょっと
カラスのワッペンとかそうつけて、うんうん、なんかね、カラスにやっぱ寄せてるんですよね、うん、
寄せてる、
うん、
面白い。
でこの、まあ、カラスマスター、レイブマスターっていう職業があるんで、
うん、
まあ、
結構お金もらってそうですね。
なんかめちゃくちゃ持ってるでしょ、
見ると
だって英国王室に仕えてるような人ですからね、まあ、ね、うん、
すごいわそれは、うん、
これはロンドンとの番人ということでね、この人が死んだらだから僕がやろうかなと思ってるわけですよ。
じゃあその時5話目のカラスで僕を言ってください。
一番長生きするだろうね。
そうでしょうね、
うん、大体カラス20年ぐらいまで生き残ったやつとかもいるっていうから、うん、結構長いっちゃ長いよね、うんうん、
ね、
そんなにだから頻繁に取り替えなくていいから、
うん、
結構楽そうだし。
レイブンやらせてもらってますって言えるんですもんね。
そうそう、
かっこいいじゃないですか。
で俺はマスターやってますと、うん、
マスターやらせてもらってます、
はい、うん、ということでね、まあ岸本が、
うん、
まあ、ちょっとやりたいとか気になる職業をランキングでお伝えいたしましたので、ぜひ、うん、気になる職業があったらやるなり調べるなりして、ぜひ楽しんでみてください、は
い、
以上になります、はい、ありがとうございました。